半分ラジオ、へんてこなぼこ回り道、欠けていることを楽しむラジオ、半分ラジオ始まりです。
翻訳家の伏見美沙と
日本語図書の大久保とっこでお送りするラジオです。
はい、
はい、今日はあれですね、時々やってくる春日部スタジオで、
そうそうそう、
はい、録音をしております、うん、はい、今日は何を話そうかね。
なんか、とこさんが前にさ、うんうん、今とっくん息子を、うん、育てるとしたら、うんうん、普通の学校には行かせないかもって言ってたでしょ。そうそうそう、
うんうん、
でフリースクールだったらどう？
あ、フリースクールっていろんなスタイルが今、
うんうんうん、
ね、できてるよね、
うんうんうんうん、
なんか多分すごい面白そうなところも、
うんうん、
あって、むしろなんか息子がうんぬんとかっていうより自分が行きたいっていうか、うんうんうん、行きたくない、なんかそんな楽しそうなところに行きたかったなっていう感じがするかな、
うんうん、私坂本菜の花ちゃん、菜の花ちゃんだって、菜の花さんっていう、
うんうん、
人の、本を読んだんだけど、うんうん、で彼女は沖縄のフリースクールに行ってたのね、
うんうんうん、
でそこがすごくいろんな雑居ビルの1階なのかな確か、うん、それでいろんな人が来てて、うん、中学校と高校、高等部と中等部があって、中等部には戦争とかいろんな理由で学校に行けなかったおじいとかおばあも来てるんだって。それで高校、菜の花さんはもともと能登の鈴の人なんだけど、自分でそこに行きたいって思って、
調べたの？
そうそう、中学校から別のフリースクールに行ってて、うん、でそこの先生が知り合いに、うん、沖縄に面白いところがあるよって聞いて、で沖縄に行きたかったから、
うんうんうん、やっぱ面白いところなんだ、うんうんうん、フリースクールの中でも面白いところ、
う
ん
う
ん、
そうそう、でそこはこう普段は例えばおじいおばあに高校生の子たちが字を教えて、
うん、
でおじおばあからは三線習ったりとかね。
あ、
そうだから本当に年代も違うし環境も違うし、すごく雑居 でそういうフリースクールすごくいいなって思ったの、
うんうん、いいねいいね、うんうん、なんかその多世代っていうのもいいし、
そう、
その戦争があることで教育を受けられないっていう事実が目の前にあるわけじゃない、
うんうんうんうん、
それ大きいよね、
うんうん、
なんか反戦教育とかっていうレベルじゃなくって、うんうん、
そう直接聞くわけでしょ、
うんうん、ねえ、
うん、そう、
あ、そう、
そう、そう、ね、でもフリースクールって言ってもいろんなフリースクールがあるでしょ、
うんうんうんうん、そうね、なんかだから、うん、ある意味そういうふうに受けられなかったものを受けるみたいな、
うんうんうん、
まあ、保管するみたいなイメージのフリースクールもあるし、うんうん、むしろこう最先端を行く的な、
うんうん、
特殊な、うん、なんていうのかな、一般の教育とは違うけれども、うん、最先端のことをお伝えしますよみたいな、
うんうん、
だから両極端どっちもある気がするよね、
うんうん、でもなんか例えば確かにフリースクールはいいとしてそこに行きたいとしても行けない人もたくさんあるわけじゃない、
うんうんうん、どこにでもないしね、
そう、まず場所が限られてる、
うんうん、
お金もかかる、
うんうんうん、
でその限られてる場所に だから夫婦仲間いいっていうか、その母親も父親もその子供のためにここに移動するのを同意して、
うんうんうんうん、
でそのための仕事もできてっていう、
うんうん、
やっぱりその全てが揃ってないといけないわけじゃない、
うんうんうん、確かに確かに、
うん、なんかそのそうするとさ、選べない人は永遠に選べなくもなるわけじゃない、
うんうんうんうん、
私今なんか難民の人のところにたまに行ってみたりとか、うんうんうん、いるところに行ってみたりとかしてると、学校にすらね、だって国籍すらない、
うん、そうだよね、
働く権利もない、ね、
学校に行く権利もない、だから教育もね受けられない、
で怪我なんか、あ、学校もしかしたら子供は行けるのかな、うん、でも怪我なんか絶対できないわけ、うん、
保険に入れない、
保険に入れないからね、そう、
なるほど、
学校は多分行けると思うんだけど、うん、ちょっとそこは私もちゃんと調べなきゃ、
でも多分学校行けたとしても義務教育だけじゃない、
うんうん、 だってどうやって大学のお金出すの、
う
ん、とか、
そうそう、働けないのにね、
そうだからなんかそういうの考えるとすごい複雑でね、そうだからとこさんが今あの子供を育てるとしたらどうするのかなって聞いてみたくなったの。
なんか別にうちはほんとずっとね公立の学校に行ってたので、ただもう時代もね違う、っていうのもあって今だったらどうかなって思うと、やっぱりあの小学校にね顔を出したりっていうこともしてるし、小学校の人の話を聞いたりもするから、よりこうなんていうの窮屈になってきてる、どんどん、
そうだよね、
なイメージを持っていて、あとはその去年放送した教育と愛国とかっていう映画を見たりすると、その教える元になってる教科書自体がどうなのって、
いやー本当よ、
そうもう疑問しかない、でそれを教えられたらそれを私がそう教わったかもしれないけど、それが本当かどうかをやっぱりいつも考えてないといけないよねっていうことを常に言っていかなきゃいけないって思うと、もしかしたらそうじゃない、ね、教科書なりを使っているような選択肢をするかもしれないなっていうか、そうするかもなって。
フリースクールはその文部省認定の教科書を使わないでいいってことだよね。
ね、だからそうかなって思ったりするんだよね、そう、あとは本当にね、まあこれってもしかしたら私立にも私立のこともそうなのかもしれないんだけど、同じような質の人が集まるっていうのかな、でもそれが良さで多分私立に入れるんだと思うのね、その思想なり、その教育環境なりが同じであることを良しとするから入れてるわけじゃない、お金を出して。ただその同じような人がすごく小さい時から同じようなタイプのしか人にしか接しないで、割と私は危険な気がしていて、あの別に全然根拠ないんだけど、なんとなくイメージで危険なような気がしていて、ただでさえ本当は多様性を認めましょうって言っているのに、今でもその障害の人とはまた全然違う、学校になっていて、さらにその中でもまあ、お金があるなり、一つの思想なりを持っている人たちだけが集まるみたいな、日本人っていうだけでもかなり特殊な世界なのに、さらにその中でも体が不自由ではありませんとか、発達障害でもありませんみたいなところで、ちっちゃい輪になり、さらにちっちゃい輪になりって、どんどんすごいちっちゃい輪の中で暮らしてる、すごく意地汚い言い方をしてしまうかもしれないけど、そうすると井の中の蛙を作ってしまうような気もしなくはなく、だけどどこかそれを一方で広い世界をね、知るチャンスがあるとか、そういうのならいいんだけど、そうじゃなくって、そこに行けてる、まあある意味こう整った環境の中にいる&胃の中の蛙みたいな、
器ってことだよね。
そうそう、ちっちゃいものにこう入れられてる感覚がしてしまうから、自分がだからそのフリースクールにね行けたらすごい楽しかったのになって思うよね。こんな風に教えてもらえたらいいのにってすごく憧れるけど、もしかしたらちっちゃいところに、でそこが正義って思ってしまったりとか、してしまう鼻持ちならない人間に育ってたかもしれないってちょっと思ったりするかな。
なんかこうその田の穴さんが言ってたのは、サンゴスコーレっていう学校なんだけど、
サンゴってサンゴね、沖縄だからね、
本当に異質のものっていうか、もう年代も違うし、そういうのが腐って一つのね器の中にいるっていうのは私はすごくいいと思うの。だけど同質の本当にこう同じようなこう価値観を持って環境とかだけの 家庭がわっと集まってくるってなると、私どうしても同じものがね揃ってるものに対して警戒心を抱くのね。あのブツブツ嫌いなんだけど、筋子みたいなれいくらあの人ゾッとするせいかもしれないけど、なんか同じのがなるとね私は抜けたくなるの。なんかね怖いの。これもなんか生理的で説明がつかないんだけど、さって嫌になるのね。
なんか同質感みたいなので、なんかなんだろうな、あの全然違う若干の恐怖があるよね。
そう、あれ どうしてだか、もうだから考える前に逃げたくなるの、そこから。
そうなのかも。ねえ。
あるしさ、その前にさ、あのトコさんがその学校は器で、でも。あの特に喋る時にさ、喋りで育てる時にさ、学校は器で、でそこを整えるんじゃなくて、それ以外の世界がどれだけ広いかっていうのを教えたかったって言ってたじゃない。
なんか学校って一つの価値判断みたいなのがあるじゃない、だけどそれはただの学校の判断だけ、例えばその中で成績がいいとか、成績が悪いとかっていうのも、ちっちゃい器の中での、ある意味たまたまそこにいる人たちの相対評価だったりするじゃない、でそこの評価が全てではない、でもそこでできない子っていうレッテルを貼られたら、ずっとできない子なのかって言ったらそんなことなくて、ないない、もちろん本人も多面であるし、その他にいっぱい世界はあるよっていうか、その他の方が広いよっていう、その他の方が広いの方に目を向けたらいいのになって、私はなんかもちろ なんかこうひねくれてちっちゃくもなってほしくなかったし、むしろ逆に天狗にもなってほしくなかったなって思って、でそれを学校は学校、それ以外もいっぱいあるみたいなことは言ってたかな。ね、なんかその学校がきちんとしてるってすごい羨ましい。特に海外の話なんかも聞くと、ね、
いや本当そう思う。
ね、こういう教育を受けられたら素敵って思ったりするんだけど、すごく整いすぎてるしまっていると、特に日本の場合はそれ以外を知るチャンスがすごくない。あのボランティアをして街の中で交流するとか、近所の人と交流するとか、まあもしかしたら田舎の方ではね今でも頻繁にあるのかもしれないけど、少なくとも自分たちが暮らしてたようなとこではないよね。そこそれでいて多様性を学ぼうって言われても、むしろ逆の環境が自分には整ってるんではないのっていう感じがしちゃうかな。
でさ、全部同じものだと、例えば草とかでもさ、一個あのその草に弱い病気が流行ると、草が苦手な病気があるとみんな全滅するじゃない、でもぐしゃぐしゃ混じってれば死ぬのは死ぬけど、死なないのはずっと生き残るじゃない。
そうね、そうね、
やっぱ糖質だけってが怖いって、多分なんか動物的本能だと思うよね。
そうかもそうかも、そうかもしれないね。
で本当にあの私も学校全然ダメだったから、あのそうじゃない、例えば教室がない学校とかさ、あるじゃない、すごい羨ましいと思うのね。でもその反面、もし自分が子供を育てたらそこに入れるのかな、入れないのかなって考えるのね。でトコさんがさ、その学校以外の世界がものすごく広いって言ったの、私すっごい腑に落ちたの。そっちを見せたら、まあいないけど、もしいたら、例えば自分がその難民の人に会う時に一緒に行くとか、あの仕事の先に連れて行くとか、あとね、誰か友達と会う時に一緒に行くとか、いろんな人がいろんなところでいろんなことしてて、でも本当ものは多面じゃない、あのこの状況では、例えば私も学校では全然ダメだったけど、その数とか数えるところじゃないところ、ないことばっかりしてるところだったら別にそこまでダメじゃなかったはずなんだよね。みんなと同じ時間に同じところに行って、この時間にここまで終わらせなくちゃいけないくてとかいうのが全部できないからダメだったわけで、ほっとかれたらそれはできたかもしれない。
そうだよね。そうそう、私なんか会社でももう営業とかだと本当に使えないやつだったんだけど、
そう、
そう、もう本当にみそっかす、 もうなんかあの明日来なくてもいいよぐらいなレベルの味噌かす状態だったんだけど、別に編集に行ったらそういう風な思いをしなくて済んだわけで、だからやっぱり得意不得意もあるし、そのね居場所によって良かったり悪かったりっていうことがあるからさ、あの学校でダメだからってダメっていうわけじゃないじゃない。だからなんか今学校でダメだと全部ダメみたいな。
それ本当に嫌なんだよ、
ね、おかしいよね。
でもそこが本当さ、整いすぎてるところが危険ってとこされててさ、それすごい納得なんだよね。違和感があるし、危険だと思うし、整わないことの方がほとんど、
そう人生なんてね、特にね。
そんなことばっかりだと思うのね。
なんか整わないことをどこか持ってる方が、なんかどうやったらじゃあ整うんだろうとか、どこが自分の整う場所なん、自分が行きやすい場所なんだろうって、なんか探す、
そうい
わゆるこう受け身じゃなくって自分から動くような、能動的になるような気がするんだけど。
で探すのが醍醐味だったりしないのかなって思うのね。
確かに確かに確かにね。
誰かに教わってそれをもらうんじゃなくて、それには当然痛みも伴うかもしれないけど、でもすごい気持ちいいことでもあると思うの。
そうだね、
あここだって、
見つけた時にね、なんか日本はこう学校みたいなところが、あの生活の中心にありすぎるんじゃないかな、子供たちに。
軍隊みたいなものじゃない。
なんかすごい拘束時間も長いし、あのそこに行くことにこうある種ステイスタスだったりっていうのがすごく つきまとう、いすぎなのかなっていう気が、なんかそれよりも、まあ、これから多分ねそういう時代って終わっていくんじゃないかって勝手に私は思ってるけど、それよりも例えば何かが得意とか、ね、そういうことの方に価値がどんどん移り変わっていく気が、
だってさ、学校って苦手なことも得意なこともさ、同じようにやらなきゃいけないじゃん。別に得意なことだけやってればいいじゃない、生きていく分にはさ、なんかそれを克服することが善みたいになってるけど、
でもさ、確かにな
んていう、それがこうやりたいことに対するもこう負の部分を克服するのは確かにいいと思うよ。それしない光ってる面ばっかりね、いい面ばっかりのものって何もないから。
でもだけど不要な劣等感を植え付ける必要ないよね。
ないよね。全然ないと思うんだよね。
そうなの、そうなの。むしろ本当にできるところを伸ばしてほしいってやっぱり思うから、そう思うとなんかフリースクールとか素敵じゃないって思ったりはするんだけどね。でもね、なんかもっとこうオープンで、フラットなところがないんだろうか、なんかどっちかにこう振りすぎてるっていうのかな。
そう、あとさ、なんか誰でもそれが子供のことだからね、子供のことだから、誰でもどっちかどっちでも選べるんだったらすごくいいと思う。いろんなものがあって、じゃあどこでもそういうのないじゃない。
いやもう本当にでもね、もう子供がこっちの方が居心地が良くてこっちの方がこう頭に入りますみたいな、なんか選べればそれでいいんじゃないかな。でそれが誰でもどこにでもどこに住んでてもね、でもそれが本当の公教育なんだと思う
の。誰もがそこからさ、あまりにかけ離れて
るよね。
そう思う
、なんかね、そう、あの野本京子さんっていう、ボイシーもやってるしノートも書いてる人がいて、その人、本も書いてるんだけど、その人が日本人は辞める練習が足りないっていう本を書いてて、それ読んですごく面白いなと思って、その人のボイシーとノートとかをフォローしてずっといるんだけど、最近彼女が出されたのは、彼女はやっぱ日本の教育が息子さんが合わなくて、マレーシアに行って、マレーシアので、国際バカロレアみたいなところでお子さんが学んだっていう方なんだけど、その人の最新刊ではないか、この間出してたのが、あの子供が教育を選ぶ時代、
いやもう本当に、
ね、でも本当そうだよね。
当事者じゃん。
そう、当事者が、いやなんか自分はちょっとこう明るくね、ふざけてる方がいい、 とか得意なところだけにガッと時間を使える方がいいとか、あといや自分はなんかどこもまんべんなくきちんと自分はできるタイプなので全部教えてほしいんですよ、うんうんうん、だったらそれでもいいと思うし、なんか選べればいいのにな、
うんうんうんうん、
もうそうなるともうなんか公教育っていうよりも塾みたいな感じにしちゃった方がかえっていいのかもしれないよね、うんうんうん、
本当だね、本当だね、
ね、うん、そしたら誰でも行ける、
うんうんうん
うん、ね、それで無償化、
本当になんかうまくいくこととか整ってることが良しとされすぎてる気がする、
うん、そうね、うん、いわゆるこう丸っていう感じの、うん、
そうじゃないのにって思う、
おお、そうね、うん、
いやでも本当いろいろ考えちゃうな、本当、
確かに、
でもさ整えるね、やっぱその無償化とかの方を整えてほしいわけ、
うんうん、そうそうそう
そ
う
そ
う、
そっちを整えてさ、でそれ以外のところもっと冒険できるようにしてほしいんだよ、ね、やっぱこう食べるでしょ、あとその教育もそうだし、うん、死ぬ病気、うんうんうんうん、そこがあのきちんとさ守られてれば、うん、みんな怖くないと思うの、うん、ある程度、
うんうんうんうん、だったら冒険できるよね、
そうそう、でもそこにさ、だって教育費だってにも払ってるしかかりすぎてるし、
うんうんうん、
大学だってそうじゃない、
うんうんうん、
ね
ねえ、
で他の国ができてることがさ日本でできないはずなくて、
うんうんうん、なんか整えるところが違うんだね、
違うのよ、なんか守るところを整えようとして、そうじゃなくてもっと基盤の、うんうん、もっと上流で、うんうん、いろんな意味で上流できちんとしていかないきゃいけないことがたくさんあるのに、なんか下流でわちゃわちゃやっても
なるほどね、今なんか、うん、あの川ね、上流
あの上流の川、
そう上流階級とかじゃなくてね、うんうんうん、上流そうだよ、ね、川の河口でわちゃわちゃやっても全然上は届きませんよって話よね、確かにね、本当にね、
なんかこうそこじゃないんだよなと、
う
ん、そうだから、なんかこの間誰だ誰かが言ってすごい面白かったのが、うん、なんか自己責任自己責任って個人には言うけど、うん、政治家には言ってないとか言って本当だよ政府にとかさ政治家とかに言ってほしいって、うん、お前らが一番自己責任を
取らない
とでしょと思うけど、
本当にね、いやーなんか教育はでもね、あの人を作るそれこそ基盤だから、うん、なんかそのおじいおばあと一緒にね、
うん、
学べるはすごい素敵だなって、
すごいよ、全然違うもん、顔が見える人からきちんと話を聞いて、
うんうん、ねえ、うん、しかもその三線教えてもらえるって、
うん、いいよね、
いいよね、うんうん、なんかそういうなんか近所の人とかさ、もっとさ学校に関わるとかそういうのがあったらいいのになって思う、
うんうん
うん
うん、うん、いや本当にそう思う、なんか雑談の大切さをすごい感じるね、うん、
だってね今ね、うん、個人情報を理由に、うん、その学生のクラス名簿もないんだって、だから誰さんと同じクラスになってるかもわからないんだって、
それ何のために
個人情報だって
だって会えばわかるじゃんね
すごいでしょ、
えだって会えばもう同じクラスなの分かるじゃん、
そう
出席簿どうすんの、
だからそれをあの学校に行けば分かるけど、それを親にまで公開しないっていうこと、だから親は誰と同じクラスなのかも一個一個確認しなきゃいけないんだって、
それそんな風にした方がいいことなの、
全然分からないです、
うん、
全然分からない、
なんかさ本当に
何かが違う、個人情報ってそういうことって、
違うよね、
うん、
だって名簿でしょ、名前でしょ、
そう
親のさ住所電話番号年収とか書いてるわけじゃないでしょ
そうそうそうそう、
あほか
で誰と同じクラスなのか、まあだから親だったらそれを押さえといた方が何かの時に助けてもらったり聞いてもらったり、
うん、
聞いたり
とかできるじゃない、例えばね今日あの子帰ってこないけど、うんうん、なんとかじゃん、
どうしたとか聞けるじゃない、
うんうん、
明日何か持っていくものがなんかうちの子あるって言ってるけど、なんかよく聞いても分かんないけど何か分かるとかって聞けるわけじゃない、うんうんうん、ないんだってっていうのをこの間私がやっている哲学対話で聞いてすんごいびっくりしたんだけど、
いやでもさ、なんか本当に不毛なことをいろいろやってる気がするのね、うん、例えば農薬いっぱい使っちゃって、うん、それでいっぱい収穫しようとしてるけど、でもそれ食べちゃった人が病気になったから、うん、じゃあそれに 対抗するなんとかをやらなきゃいけなくて、じゃあ健康のためなんとかのことかさ全部無駄じゃん。最初からその川の上流でやらなければ、うん、ただやらないっていうだけで済んだこととか、
うんうんうん、
なんか
違う形の対策ができたはずなのにね。
そうそう、だからその個人情報もまさにそうだと思う、うんうん、何のために個人情報を守るんですかっていう大元のところを考えて、うん、そこじゃない？
そう。
そんなで不便にするからもっと困ってもっと時間かかって、
そう
で時間がない時間がない、なんかもうどんどん世の中が時間がなくなってない、
うんうん、こんなに本当になんていうの、いろんな情報が世の中にあふれかえってるのに、うん、自分の子供がどのクラスの誰と一緒なのかもわからないっていう、
そんなのさそんなのさ、なんか旅行先の美味しいところが分かるのと同等にしてほしくないよね。
そうそうそう、なんかもうねよくわかんないねっていう話で笑ったんだけど、なんか、うん、教育は何とかしてほしいって私は、
う
ん、
教育は本当にそう、
特にね、もう愛国教育と愛国を見てからは、
うん、
なんかもう絶望状態、
うんうんうん、本当に
ね、
うん、
だからといって、じゃあその整ってるだけでいいのかっていうと、またそれも
違う
かなと思うので、
う
ん、すっごい難しい問題だなって思うんだけど、うんうんうんうん、でもなんていうの、それを別にここまでこじれさせないでうまくやっている国がいっぱいあるんだから、うん、それを見習ったらいいんじゃないのかなって
ね、本当だよね、でも本当まずは自分がそれに巻き込まれない、
うんうんうんうんうん、でもそれはねすごく大変だっていうのは自分が身をもってやってきてるからわかるんだけどね、巻き込まれないを貫くしかないのかなって。
そうだね、でも巻き込まれてる時って巻き込まれてることにすら気づいてなかったりするからね、
うんうん、確かにね、うん、そう、でも一回こう振り返ってみる、なんかこのラジオね、きっかけにそういうタイミングにしていただけるといいかなって、うんうんうん、思います。なんか今日真面目に語ってしまいました、
語っちゃった、
はあ、それではまた、
はい、
さよなら。